主は今招いて言われます。幸いなもの、背きの罪を許され罪を覆われた人、幸いなもの、主に過ちを咎められずその霊に欺きのない人。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌79番、御前に我ら集い。賛美歌79番を賛美いたします。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より賛美いたします。昨週も私たち一人一人を守り導いてくださって、この新たな週の初めの朝、私たち一人一人の名を呼んで礼拝へと招いてくださり感謝いたします。今年初めに発生した石川県の地震の情報も その被害の情報が伝わっております。多くの人が嘆き苦しみ悲しんでいる状況にあります。どうぞ必要な助けが滞りなく届いて、彼の地に平安をもたらしてください。何より泣く者と共に泣きなさいと、私たち一人一人が彼らに寄り添って日々祈るものとさせてくださいますようにお願いいたします。またその地において主が共にいてくださって、あなたの栄光が表されますように導いてください。私たちは今あなたの御声を聞こうと集っております。語られます鎌野直人先生を強めて大胆に語らしめてください。私たちも御言葉を聞くだけではなく、行うものとしてこの週もそれぞれ使わされているところで、キリストの香りを放つものとして導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今ここに来ようとされている方の足を早め、また雨の中ですから無事にこのところに集わせてくださいますようによろしくお願いいたします。さまざまな事情で来ることができない方々も本当に多くられることを覚えます。そのところにあった必要をどうぞ満たしてくださって、あなたを見上げる時を導いてくださいますように、また場所や時間が違ってもそのところを性別してくださって、礼拝を捧げる同じ共同体としての意識を持って用いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを一切あなたの御手の上にし、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5主の祈り A、 賛美歌93-5A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編77編、旧約聖書の894ページ詩編77編を購読いたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会心の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。旧約聖書894ページ詩編77編を購読いたします。詩編77編、指揮者によってエドトンによるアサフの詩、賛歌。 私の声よ、神に届け。私は叫ぶ。私の声よ、神に届け。神は私に耳を傾けてくださる。神を思い起こし、うめき、思い巡らそう。私の霊が萎え果てるまで。私は古の日々を、とこしえの歳月を思う。我が主はとこしえに捨て置き、もう二度と顧みてくださらないのか。
主の慈しみは永遠に失われ、約束は世々にわたって断たれてしまったのか。
神は恵むことを忘れ、怒りのあまり憐れみを閉ざされたのか。主の技を思い起こそう。いにしえからのあなたのくしき技を思い起こそう。
あなたの働きの一つ一つを唱え、あなたのなされた技を思い巡らそう。
神よ、あなたの道は聖なる道。我らの神のように大いなる神はいない。その腕を持ってご自分の民を、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれた。
民よ、大水はあなたを見た。大水はあなたを見てもたれ、深い淵さえ震えた。
雨雲は水を注ぎ出し、雷雲は声を上げ、あなたの矢もまた飛び交った。あなたの道は海の中に、あなたの行く手は大水の中にある。その足跡を知る者はいない。
あなたはモーセとアロンの手によって、ご自分の神を地上の上のように導かれた。
それでは皆様ご一緒にお祈りしてまいりましょう。今から1分間お祈りをしてまいります。それではよろしくお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はサムエル記上2章12節から36節、旧約聖書の414ページ、サムエル記上2章12節から36節です。
聖書を朗読いたします。サムエル記上第2章12節、エリの息子たちはいずれもならず者であり、心から主に仕えようとはしなかった。この祭司たちの人々への振る舞いは次のようなものであった。 ある人が生贄を捧げると肉を煮ている間に祭司の下働きが三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、大壁や釜、大鍋や釜、大釜や鍋に突き刺し、出てきたものをすべて祭司の取り分にした。シロに詣でるイスラエルのすべての人に対して彼らはこのように振る舞っていた。また人々が脂肪を焼いて煙にする前に祭司の下働きがやってきて、生贄を下げる人に言った。焼くための肉を祭司によこしなさい。祭司は煮た肉は受け取らない。生のままでなければならない。言われた人はいつものように脂肪をすっかり焼いて煙にし、それからあなたの望むままにお取りくださいと言ったが、その下働きは今よこしなさい、さもなければ力ずくでも取ると言った。この下働きの者たちの罪は主に対して非常に重かった。その者たちが主への供え物を軽んじていたからである。サムエルはまだ子供であったが、天布のエフォドを身につけ主に仕えていた。母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げるために登っていくとき、それを持参した。エリはエルカナとその妻を祝福し、主に願って授かったこの子の代わりに主があなたの妻に子供を授けてくださいますようにと言った。こうして彼らは自分の家に帰っていった。主がハンナを顧みられたので、ハンナは身ごもり、息子3人と娘2人を産んだ。少年サムエルは主のもとで成長した。エリは非常に年老いていた。彼は息子たちがイスラエルの人々に対して行ったことや、会見の幕への入り口で仕える女たちと寝ていることなどを耳にして彼らを諭した。なぜそのようなことをするのか、私はこの民のすべての者からお前たちの悪しき振る舞いを聞かされている。息子たちよ、それはいけない。私が耳にした主の民が触れ回る噂は決して良いものではない。仮に人が人に罪を犯したとしても、神が間に立ってくださる。しかし人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれようか。しかし息子たちは父の声に従おうとはしなかった。それで主は彼らの命を絶とうとされた。一方少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなった。ある時、神の人がエリのもとに来て言った。主はこう言われる。あなたの先祖がエジプトでファラオの家に仕えていた時、あなたの先祖の家に私は自らを表し、イスラエルのすべての部族の中からあなたの先祖を選んで祭司とし、私の祭壇に登って香を高せ、私の前でエフォデをつけさせた。そしてイスラエルの人々の火による捧げ物をすべてあなたの先祖の家に与えた。それなのに、どうして私が命じた生贄と供え物をあなた方は私の住まいでないがしろにするのか。なぜあなたは私よりも自分の息子を重んじ、私の民イスラエルの捧げ物から最上のものを奪って私腹を肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の仰せ、私は確かにあなたの家とあなたの先祖の家は常しえに私の前に歩むと言った。しかし今は違う。主の仰せ、私を重んじる者を私は重んじ、私を侮る者を私は軽んじる。見よ、あなたの腕とあなたの先祖の家の腕を私が切り落とす日が来る。あなたの家には長寿の者がいなくなる。イスラエルに繁栄が与えられる時でさえあなたは住まいで苦悩を見るであろう。あなたの家にはこれより後年老いた者はいなくなる。しかし私はあなたの家の一人を私の祭壇から断ち切らないでおく。その者はあなたの目を弱らせ、あなたの心をくじく。あなたの家に多くの者がいても壮年のうちに死に絶える。あなたの二人の息子ホフニとピネハスにの身に起こることがあなたへの印である。二人は同じ日に死ぬ。私は私の心と思いの通りに行う忠実な祭司を立て、その家を確かなものにする。彼は生涯私が油注ぐ者の前を歩む。あなたの家で残った者は皆彼のもとに来てひれ伏し、銀一かけらパン一切れをこい、一切れのパンでも食べられるようにどうか祭司の仕事の一つにつかせてくださいと言うであろう。
人信条を告白いたします。賛美歌93:4-1、人信条 A。 賛美歌93:4-1 A をお開きいただき、皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは牧会祈祷並びに宣教、主と人の前でと題して、鴨野直人副牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。勇士のように世界をかけ、それを治め、御子を与えることによって、この世界の治めていた罪と悪を打ち破り、恵みの言葉によって私たちを招いてくださる全能の神様、私たちは今日もその豊かな力あるあなたの恵みと憐れみのゆえに、この場所に集められ、このところであなたの御言葉によって命をいただき、礼拝に預かり、この週も使わされるために来ております。あなたはこのところにいてくださって、私たちに語り、私たちに恵みを注ぎ、また私たちの貧しい乏しい捧げ物であっても、あなたからいただいたものを喜んで捧げるとき受け入れてくださいます。さまざまなもので私たちは揺わされ、揺るわされ、揺るがされ、本当にこれでいいのかと思わされることが多くございますが、しかしあなたは恵みをもって我らを愛し、御子の家に私たちを導いてくださる。私たちが御子の命に生かされ、御子キリストが私たちのうちに生きておられるという、その確かな恵みに生かされていることを覚えて感謝をいたします。神様、この週もあなたが私たちと御子イエス・キリストのゆえに共にいてくださり、あなたが私たちを通して今日も今週も生きてください。さまざまな戦い問題があります。私たちが直接関わることがなくても、さまざまな知らせが耳に入り、私たちの心を震わせますが、しかしその中にあってあなたが共にいて生きてくださり、私たちのなすべきことを導いてくださることを感謝をします。どうか主よ、共にいてくださり、祈りと御言葉によって今週も私たちを導き、日々の多くの場合、戦いのある毎日を過ごさせてください。神様、一人一人の心にある願い、思い、祈り、 私たちは祈りますが、言葉にすることができないものさえもあります。御霊によってあなたはすべてをご存知であることを感謝します。聞いてくださる、うめきさえも聞いてくださるあなたの、その恵みがお一人人の上に今日もありますように。我らの家族や友人たちを覚えてください。我らがいつも心にかけている人々を覚えてください。身近にいる者、遠くにいる者、多くの者は能登にいるさまざまな方々を覚えます。顔も名前も知らなくても知らなくてもそこのいる方々を覚えています。また世界中のさまざまな方々を、あなたが今日も憐れんでください。私たちの教会につながる一人一人を覚えてください。礼拝に集うことのできるもの、集うことのできないもの、集うことを拒んでいるもの、さまざまな方々がおられます。憐れんでください。招いてくださったあなたの招きの声がお一人一人に日々届きますようにお願いいたします。まだあなたを信じていない多くの方々がおられます。幼い者から高齢者に至るまで 99% の方がまだあなたを信じていない、その現状を私たちはこの国において知っています。主は憐れんでください。どうか福音が届けられ、命が与えられ、あなたを信じる信仰へと導かれるよう教会を祝し導いてください。この神戸の市民を憐れんでください。日本の国を憐れんでください。公正と正義がこの国においてなされるように、統治者が、指導者たちが人を生かす選択をし続けることができるように、我らがそれを適切に見て声を上げることができるように憐れんでください。世界の国々のために争いの地を覚えます。憐れんでください。力ある者は我が物顔にさまざまなことを行いますが、実際に被害を受けているのはまさに力のない弱い方々です。憐れんでくださり、教会がそのところにあって生きることができるように、公正と正義がなり平和がもたらされるように、そのために労する者も起こしてください。今しばらくの時、御言葉に耳を傾けますが、神様あなたが導いてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。私は基本的にはおしゃれには無頓着です。だいたい同じ服のパターンを着回す。古くなると同じものをまた買ってくる。下手をするとですね、毎日同じものを着ているんじゃないかというふうに思われる、まあ、ちゃんと選択はしているんですが、そういう人間であります。そういう無頓着な私にとって背広を着るというのは実に助かるわけでありまして、あんまり何も考えなくて着てくればいい。ただ一つだけ気にしていることはある。無頓着な私でも一つは気にするのは、それはネクタイの色です。背広やシャツと被らないように、できる限り対照的な色を選ぼうとしてる。一応今日も選んで、一生懸命選んで、この色だったらいいだろうなと思って選んできたわけでございますが、濃紺の背広に真っ青のタイはないよねと。エンジ色か深い赤のネクタイを選ぶなんてことはするわけです。まあ色を被るとみっとも大事ですし、まあ、あんまり変な服を着ていると、いろんな方から先生と言われるので、それは避けたい、まあ、そういうこともあるわけでありますが、まあ、美しくしたり分かりやすくするために対照的なものを組み合わせるということはよくあるわけです。聖書の物語を読むときもそうです。実は二つの家が登場し、その対照的な姿を通して物語をの本筋を示そうとする、そういうことはよくあることです。今学んできているサムエル記の上は、実は二つのものが対照的にずっと描かれています。その今の状態と、そして将来がまさに対照的な二つのものによって示唆されるのです。今日朗読した箇所はそのことがいよいよ明らかになっていく場所なのです。サムエル記上の2章の12節には、シロという場所の祭司であったエリの二人の息子が登場します。
彼らはならず者であったと言われているのです。ならず者というのは実は一章の16節で、ハンナが慎みのない女と言っているところがあるのですが、それと実は同じ言葉なんです。ハンナというのは自分は慎みのない、つまりならず者の、まあ、女の人にならず者という言葉は使わないのでそういうことなんでしょうけども、ならず者ではないと語る一方で、エリの息子はならず者だと断言されているのです。彼らがそう呼ばれているのは彼らの主に仕える態度が主を知っているはずの祭司の息子たちのように思えなかったからです。彼らは人々への振る舞い、祭司として、祭司の息子として、どのように振る舞うべきか、定めに従っていなかった。主に仕える祭司エリの子供たちでありながら、主について、そして将来彼らがつくであろう祭司の後継者と祭司のしての働きに全く無頓着であったのです。聖書教会共同訳を読むとちょっと微妙に分かったり分からないような書き方をするんですが、多分祭司の下働きというのが13節に登場しますが、これはこの2人の息子のことを指している、そう思います。下働きと訳されているこの言葉は直訳すると若い男たち、少年たちという意味です。これは年齢のことを言ってんのか、立場のことを言ってんのか分かりませんが、言うならば彼らは正式な祭司にはなっていない、未熟な見習い、下働きであったわけです。この未熟で、ならず者である。彼らの行動はどんなものだったんでしょうか。まあ、一つは捧げ物に対しての取り扱い。それが立法に記されている規定に遵守しているものではなかった。捧げ物としてほふられる肉は、動物の肉は2種類の方法で主に捧げられます。一つは煮るんですね。もう一つは焼くのです。煮る肉の場合にはその煮ることが全部終わってから捧げられて、捧げられたものを祭司が受け取ります。その一部ですね。で、残りはみんなで食べるわけなんですが、ところが、彼らはどうだったか。三つ股の肉刺しを持ってきて、こうビーッと分かれてるやつですね。似ている最中に、ああ、これ欲しいからガッと取っていくわけです。一部の人にだけそういうことをしているわけではなく、白に捧げ物を持ってもう出てくるイスラエルのすべての人に対してそう行っていたと記されています。また肉を焼いて捧げるときもそうです。肉を焼いて捧げるとき、立法の規定によると、まず脂肪を全部焼いて煙にして、その残りのものを焼いて食べることができるようにして、その一部を祭司が食べるわけです。ところが15節を見ると彼らは生肉の方がいいというわけですね。なんでそんなことを言うのか、まあ、彼らの調理の好きな調理の仕方があるのかどうかよく分かりませんが、彼らはその方がいい。だからそういうふうにちゃんと、脂肪を主に捧げるふうに焼き尽くしてから焼いてというのはいらん。そのままくれというわけです。民は捧げ物の規定を知っていました。ですから16節を見ると、いつものように脂肪をすっかり焼いて煙にし、それからあなたの望むままにお取りくださいと規定を守るように民の方が言うのです。ところがそういうふうに言うと、二人が力ずくでも取るぞと脅かして自分のしたい放題にする。彼らは供え物を軽んじること、主の規定に対して無頓着であること、そのことが習慣化していました。主への捧げ物のはずが、自分たち祭司の家族が肥え太るために用いられていたのです。主への捧げ物が軽んじられていた。ですから17節のところで、この下働きの者たちの罪は主に対して非常に重かったと評価しています。聖女です。そこで罪が許されていくところであるはずなのに、そこに罪があふれてしまった。主の前に歩む場所であるはずが、主に敵対する場所になってしまった。ところが、サムエルはどうだったでしょうか。18節を見ると、サムエルは主に
仕えていたとあります。直訳すると主の前に仕えていた、主の前に罪が多い、このエリの二人の息子とは対照的に主の前に仕えていたのです。さらに18節でサムエルは子供であったと書かれています。で、実はこの子供であったという表現はさっきの祭司の下働きと同じ言葉なんです。まあ言うならば、もし下働きという言葉でそれを理解するならば、サムエルも下働きであったんです。で、同じ下働きなのに、サムエルとこのエリの二人の息子たちは正反対であったわけです。この違いは、サムエルの服にも示唆されています。18節には、サムエルは天布のエフォドを身につけているとあります。エフォドというのは、祭司として働く者が身につける、そんな装飾です。祭司ではない、祭司の下働きに過ぎないサムエルが祭司にふさわしい服装をしていた。さらに、小さいながら母親が上着を使って持ってきていたと19節のところにあります。実はこの後上着を、サムエルの上着というのを見ていくとわかるんですが、指導者としてのサムエルの立場を表すものとなっています。つまり彼は確かに幼かった。まあその後の次回のところ、3章のところで幼いことがわかるわけですが、幼いながらも祭司、そして指導者として整えられていったのです。エリの二人の子供たちとは対照的でした。祭司エリも、このサムエルの一家に対する態度は少し違っています。毎年サムエルのために上着を作り、生贄を下げる。そのために城に登ってくるサムエルの親、エルカナとハンナは、来るたびにエリによって祝福されたのです。彼らが息子サムエルを捧げたからこそ、主が彼らにさらに子供を与えてくださるようにエリは祈りました。毎年エリから祝福の言葉を受けていた彼ら、それは主の顧みと重なっていきます。後にハンナは身ごもり、三人の息子と二人の娘を産んだと記されています。サムエルだけではない、サムエルの家族も祝福を受けた。このようにして子供であるサムエルは主の前で仕えつつ成長していった。一方で主の前で大きな重い罪を犯してきた二人の子供たちは問題だらけだった。二組の子供、まあ下働きが登場します。祭司エリの二人の子供下働きと、ハンナの一人の子供下働き。主の前での彼らの態度は全く対照的でした。これからどうなるのか。まあ予想はつくわけであります。エルカナオとハンナを祭司エリが祝福したとありましたが、彼は年老いていました。まあ年を取るとどうなるかわかりませんが、年を取っても息子たちの悪い噂は彼のところに聞こえてきたのです。噂は、全イスラエルに対する悪事の噂でした。その悪事が全部聞こえてきたのです。特にエリが驚いたのは、息子たちが会見の幕屋の入り口で働きをしている女たちと寝ていることでありました。性的に純粋であるべき祭司の子供たちが境界線を越えてしまった。他の神々の聖女ならそれは普通に行われていたかもしれません。しかし、イスラエルの神の聖女ではそうではないとずっと書かれているのに、その境界線を彼らは越えてしまったのです。エリは息子たちに警告を発しました。民のすべての人々からお前たちがしている悪しき振る舞いを聞いているのだ。主の民であるイスラエルが語っているあなた方についての噂は良いものではない。やめろ。エリは警告を発しました。それは 取りなし用のない悪事だから。
二人の息子のしていることが、まあ人に対する罪に限定されているとしたら、人と人のいざかいのようなものであったならば、まあ神が間に立って取りなしてくれるだろう。しかしお前たちがしていることは、主に仕える女たちについてであり、主への捧げ物である。それはもちろんそれを捧げている民に対してであり、その女性たちに対する罪ですが、同時に主の前での罪でもある。主のためのもの、主に仕える人々に対する罪である。主に対する罪ではないか。主に対する罪を犯したときに主は取りなしてくれるだろうか。それは無理だ。損害を受けた者が自分自身のために取りなすということはないわけです。誰も取りなしてくれない。あなた方はこの罰を受けなければならない。片やサムエルの家族を祝福したエリは、自分の息子たちをある面で警告を発したのです。人と主の前に立つ祭司として、自分の息子たちに対してあるべき姿をエリは語りました。彼らを責めました。将来祭司になるであろう息子たちが祭司にふさわしいものになることができるように警告を与えた。エリとしてはできることをしたんでしょう。ところが25節を見ると、二人の息子は自分の父の声を聞いても従おうとはしなかったのです。この二人を立とうとする主の計画が進むばかり。彼らの固くなな心は父からの警告を聞いてもさらに固くなになっていったんです。一方でサムエルはどうだったでしょうか。26節に、このエリの息子たちの話の直後に、彼は主にも人々にも喜ばれるものとなったと、まあ一言さらっと書かれています。主と人々の前で罪を犯してもう取りなしのしようがない二人の息子とは対照的に、主と人の前でサムエルは喜ばれる人となった。こういうふうにして人からの評判だけではありません。神と人の前で二組は全く別の方向に向かっていったのです。その命を取ろうと主が願い、彼らの心をさらに固くなりする、そういうエリの二人の息子たちがいます。神と人に喜ばれる存在として、将来の働きのために備えられるサムエルがいます。もう彼らの運命は決まっているかのような状況なのです。事実、このエリの二人の息子の罪のあまりの深刻さのゆえに、神の人がエリに使わされてきます。27節です。神の人、それは預言者のことです。神の言葉を神に代わって語る、祭司であるに向かって語るのです。この神の人が語る言葉は、エリの先祖と主との深い関わりについてでした。27節からこういうことが書かれているのです。エリの先祖はもともとはエジプトでファラオの家に仕えていた、まあいわゆるイスラエルの民一般であります。その時主はエリの先祖にご自身を表した。単に表しただけではない、イスラエルのすべての部族の中からエリの先祖を選んで主の祭司としたのだ。祭司として選ばれた、それはエリの先祖の家に特別な使命と特別な特権、まあ特権が特別っていうとなんか二重になりますが、特権が与えられたのです。三つのことがありました。一つは、主の祭壇に登ってそこで香を焚くという祭司の使命です。さらに祭司としてエフォドをつけて主からの言葉を聞く使命です。この二つの使命を与えられ、それを果たしていくならば、すべてのイスラエルが主に捧げる火による捧げ物を彼らが受ける特権が与えられたのです。使命としては大変でしょう。律法を見ていくとかなりの大変さが描かれていますが、しかし、
彼らはそのことのゆえに主へと捧げるものの中から多くのものを受けることができたのです。そういう特権が与えられたんです。使命と特権。ところが彼らはその特権をないがしろにした。主が定められた方法ではない方法で与えられるべきもの以上を求めていた。生贄と供え物について主が住んでおられる聖所においてそのことをないがしろにしている。最上のものを奪い自分たちの私腹を肥やしている。主への捧げ物のはずが自分たちへの献上物として取り扱っている。ああ問題だ、悪いのは息子たちだと主は言われたんでしょうか。エリに向かっての神の言葉はそうでありませんでした。29節に、なぜあなたエリは私より自分の息子を重んじるのか。エリの二人の息子は問題でした。問題だらけです。けれども本当の問題はどこにあるのか。主を重んじない、なんだかんだ言って自分の息子たちよりも自分の息子たちを主よりも重んじるエリではないのか。実行した責任以上に監督者の責任が問われたのです。あなたは私を重んじないと主は言われ、だから私はあなたとあなたの家を重んじないと語られました。主はかつて永遠の契約をエリの先祖と家と結んだのです。このエリの家が主の前を常しえに歩み、その祭司の家は永遠に長く続くと約束された。でもあなたは私を重んじてこなかった。だからもうこの契約は破棄する。私を侮るあなたの家は、あなたの家を私は軽んじる。そう断言されたんです。具体的にはあなたの家を滅ぼすのだ。31節に、あなたの腕とあなたの先祖の腕を切り落とす。かなり厳しい表現ですね。具体的にはその後、今エリは長寿だけれども、エリの後には長寿の者はいなくなる、皆短命となる。イスラエルがたとえ繁栄してもエリよ、お前の家は没落する。一人は残るかもしれないが、しかし多くの者は滅びていく。選んだ一つの家が滅びる。ただそこで新しい家の起こってくることも語っているのです。35節に、私と私の心と思いの通りに行う忠実な祭司を立てるとあります。エリの家は忠実ではなかった。しかし主の言葉を確かに守る忠実な祭司の家を建てる、まあ、それが誰かはここでは描かれてません。サムエルなのかその後の人なのか、まあ、誰であるかは分かりませんが、主の祭司の働きはエリの家が滅びたとしてもその後ちゃんと続けますよと主は約束を与えられる。そしてその祭司は私が油を注ぐ者の前を歩むのだと。まだ登場していませんが、メシアが到来する、王が来るのだ。その新しい家の祭司は王国に参与し王国を支えていく。言うならばエリの家の滅亡は四世紀の時代の終わりと王国の誕生の印になっていく。神の民の民の神の民のための神の働きは続きますが、それを支える人々は変わっていくんだよ。時代は変わるのだ。でもあなたの家はエリを没落する。かつて豊かな食事を特権として与えられていた。しかし貧しくなる、食事にさえ困る。一切れのパンでも食べられるようにともう願うようになる。あなたの家は残るかもしれない。しかし悲惨な状況にまで没落するのだ。このようにエリとその息子たちは自分の行ってきた罪にふさわしい報酬を受けました。一方でサムエルはこれから祭司としてその働きを進んでいく。
彼がその主の言った祭司の家になるかどうかは別として、エリの家とは正反対の運命がサムエルに待ち構えているのだと、そう語り終えるのです。エリの家とサムエルがずっと比較されてきました。対比さればされるほどにエリの家がいかにひどいか、その家に訪れる運命がどれほど悲惨なものか明らかになっていきます。エリとその家族が悪かったんだよね、まあ、私たちはこの話を聞いてそういうふうにまあ思うわけです。でも彼らの問題は何だったのか、そしてそれは私たちにも共有する問題なのかもしれません。エリと、特にエリは彼らを選び、特別な使命と特別な特権が主から与えられていた。彼は選ばれて、使命と特権が与えられていた。主の賜物が与えられていた。しかし彼らはそれをないがしろにした。主は主を重んじる者を重んじますが、ないがしろにする者はないがしろにされる。恵みが豊かに与えられている。それに積極的に忠実に応答する。それは主が恵みを与えてくださった理由なのです。しかし、与えられたものに対して無頓着になってしまう。当然だねと思ってしまうことは危険である。賜物として与えられている恵みをあたかも自分が獲得した特権であるかのように傲慢になる。それは危険である。エリの家に起こった出来事は私たちにこのことを思い起こさせるのではないでしょうか。まあね、人のことを批判するのは簡単なわけでありまして、エリはひどいやつだなと、子供たちはひどいやつだなと。しかし果たして私たちはエリやその子供たちと変わらないものなのか、同じものか、違うのか。私たちが持っている一切のものは、天地にあるすべてのものは、日ごとに神様から与えられている、保たれている、守られているものである。私たちには驚くべき賜物が与えられている。そして神様はそれを適切に管理し、それを与えてくださった方を褒めたたえるよう使命を与えてくださっている。果たして私たちは神様が日々与えてくださっている良きものに対してふさわしく応えているのでしょうか。主を重んじているのでしょうか。ないがしろにはしていないでしょうか。自分たちの欲に任せて生きてはいないでしょうか。クリスチャンである方もそうでない方も、豊かな賜物を与えてくださっている主を重んじているのか、ないがしろにしているのか、私たちはその現実に目を向けさせられるのです。それとともに神様ご自身はそんな私たちのために忠実な祭司を立て、神と私たちの間を取りなす方を備えられた、油注がれた方イエス・キリストが備えられている。私たちが自分のその足らなさ、罪そのものを認め、この方が与えてくださる許しを受け取るならば、受け取るということで信仰に生き続けるとき、エリとその息子たちと変わらない私たちなのかもしれませんが、今の現実が突きつけられる私たちかもしれませんが、取りなす方からあなたの罪は許されたという言葉を、確かな言葉を日々いただくことができる。どうぞ私たちが日々良きものを与えてくださっている神に対して、ああ私の応答は欠けているのだと自らの欠けを、罪を悔い告白しつつ、許しの恵みを生き、このエリとその子たちへの警告は私への警告であると受け止めつつ、私たちの歩みをさせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、エリとその息子たちの状態を見るときに、こいつらはなんと愚かなものだと私たちは指を指すことができます。しかしまさに彼らの状況はよく考えると、あなたから与えられた良いものに対してふさわしく応答のできない、
我らの姿であるかもしれません。しかし今私たちには私たちのこの罪のために取りなしてくださる方がおられる。その恵みのゆえに神様どうぞ私たちが自らの罪をあなたの前に告白しつつ、イエス・キリストの取りなしての王である方、祭司である方の恵みのゆえに、許しの言葉のゆえに許されて歩むことができるよう、そして何とかあなたの豊かな恵みがあることを覚えて、それにできる限りの応答を持って歩むことができるよう、知恵と力をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌441番、信仰を持て。賛美歌441番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りします。私を重んじる者を私は重んじ、私を侮る者を私は軽んじると、愛する天の父なる神様、この朝もう一度御言葉を持って迫ってくださり感謝します。何も持たずこの世に生まれ、何も持たずあなたのもとに帰っていく私たちであるのに、与えられているものを我が物と思ってしまい、与えられている賜物をまるで自分で得たかのように誇ってしまいがちな私たちであります。この朝もう一度、すべてのものはあなたの恵みの中にあり、与えられたものであることをもう一度思わされる時となりましたことを感謝いたします。この与えられたものを感謝して受け止め、これを隠すのではなく用いていくことができますように、主の前にどうぞこの週も歩んでいく私たちですけれども、どうぞこの感謝を持って歩ましてくださいますようによろしくお願いいたします。今もあなたからそれぞれが問われる時かもしれませんが、神様どうぞこのエリの息子とサムエルと話を聞きましたけれども、どうぞ今もう一度それぞれが振り返り、あなたの前に初心を忘れず救われた時のことをもう一度思い起こし、このところから歩んでいくことができますように、主を導いてください。礼拝に感謝をして、今から私たちが預かったものの中から心からのものをあなたにお捧げいたします。どうぞこのものを持ってあなたのご聖聖のためにお役立てください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
ご着席ください。献金を送します。
唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、鎌野直人副牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様お起立ください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。